ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。私の方はですね、昨日、久しぶりに電車に乗りまして
電車ですね
電車乗りました。
はい、
で切符買うところ、うち地元の駅を出るときはよかったんですけど、何人かの方とちょっとお酒を久しぶりに、それも久しぶりだったんですけど、飲みに行きまして、帰りの電車を乗るときにね、みんな持ってるんですよね、
キ
ッチハンドゴーみたいなやつを。
ですね、
僕一人その切符売り場を探して、どこに売ってんのとか言いながら、かなり浦島太郎状態で一応電車に乗ってちょっと出かけてみましたっていう。
はい、
はい、
そうですか。はい、なんだっけ、梅雨なのに天気がいいので、久しぶりにちょっと、2日ほど前ですけど、バイクに3ヶ月ぶりに3なんですよ。バイク
動かしまして。
はい。乗りました。そしたら、まあ、1時間ちょっと乗っただけなんですけど、生身の状態であれだけのスピードを出すっていうのは、本当に久しぶりなので、なんか、ちょっと乗っただけなのに、すごい、まあ、爽快で、ね、気持ちは良かったんですけど、帰ってきてから、なんか全身だるくて、疲れたっていう感じだったんで、ちょっと驚きましたね。
そうですね、僕も昔は乗っていましたが、確かに風受けるからなんですかね、結構疲れるんですよね、
バイク。疲れましたね、やっぱりね。まあ、緊張してるっていうのもあるんですけど、やっぱり車を運転するのと全然もう違う世界なので
。
いやあ、面白いなと思いつつも、ちょっと腰も心配だったりして、
うん。ああ、そっかそっか。
あの状帰ってきたら、なんとなく体中ギクシャクしてましたけど。
ああ。
はい。
ぶり返さないように注意してください。
はい。注意してます。
はい。ということで、今回は、一人立ちっていうのもあるんですけど、子供の一人立ちですかね。
は
い、
はい、そうですね。はい。
こんな感じのテーマで、お届けしたいと思います。
はい、
はい、ということで、独り立ちいろいろあると思うんですが、はい、まずは今日のメインは、
はい、
スノーさんのお子さんが車椅子で独り立ち、
まあまだまだなんですけどそろそろしないとっていう。
はいはいはい、普段はやっぱりあれですか、奥さんが代々ついてる状態。
そうですね、もう生まれてからって車椅子乗り始めたのは幼稚園からなんですけど、まあ、ずっと押して歩く状態ですね。小学校上がってからも、通学はもう必ず親が押していくという状態で、でもまあ小学校の3、4年生になった頃からやっぱり自分で漕ぎたいっていうね、自分で行きたいというあれがあって、路地裏とかで大丈夫そうなところは勝手に一人で走ったりさせてたんですが、まあそれもまあ集団下校の時とかで、周りはみんな、なんて言うんでしょうね、その学校の延長みたいな感じで親もいるしっていう、そういう状態だったんですけれども、で、その他でもとにかく親抜きでっていうのはないので、もうね、普通小学校3、4年生、もう下手すると1、2年生から自転車で遊びに行っちゃいますよね。 あの、もう普通の、普通に、あの、活動できる状態の体。うんうん、でも彼の場合、それがないんですよね。
はははは。
あの、今まで一人で、あの、どこかに行ったことはない。状態なので、
うん、
まあ、いつかはっていうか、もう遅すぎてちょっと困っちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、いつかは、あの、一人で出歩かなきゃいけないと。いうのを僕はもう常々感じてるんですけれども、うん、もう最近、まあ、やっぱり6年生ともなると、
うん、
こう、思春期が始まりまして、
うんうんうん、
やっぱもう特に母親が四六時中そばにいるのはこう耐えられないらしくて。
ああ、なるほどね。
そのとにかく、
うん、
欧米な態度を取るので、
うん、
あの、母親と常に衝突と相手いるという状態
で。ああ、はいはいはいはい。
でもいないと何もできないわけじゃないんですけど、やっぱりいないわけにはいかないっていうのは、うんうん、まあ、はいはい、彼も承知してるんですよね。
うんうんうん、
でも、いられるのはうっとうしいっていう。
ああ、難しいですよね。
そうですね。だからね、あの、まだ学校に行ってる時はいいんですよね。学校にいるから。
うんうんうん、
連休とか土日とかはね、なんかかなりね、険悪ムード。
あ、そうなんだ。
はい。
はいはいはい。
激しくて、
うん、
で、この間の日曜日も、その険悪ムードが土曜日からずっと続いてて、
うん、
図書館に行こうっていうだけなのに、
はい、
行きたいけど行きたくないっていう、そのわけのわかんない
反応、はいはいはい、
どうもなんか、うん、あの母親が誘うとうーんと言ってゴロゴロゴロゴロして、
はいはいはい、
じゃあもう行ってくるよって自分で選べなくていいんだねっていう、
うんうん、
あの本です、
はいはいはい、
本の話なので、でそれは嫌だと、
うんうんうん
だから行くって言ってるでしょって言いながらもなかなか行かないっていうのもなんか母親も切れちゃいまして、
う
ん、
ほうほう
ほう、それを旗で聞いてるこっちも疲れちゃって
うんうん、うん、
よし分かったと、じゃあ、母には先に行ってもらおうって言って、
うんうん、
いやその後から自分で行きなって言ったんですよ、
うんうん、
で僕は後ろからだいぶ離れて君についていくから図書館までなら学校のそばなんですけれども、
はいはい、
図書館一人で行けるでしょ、
うんうんうん、
っていうことで、うん、でも母親の方が分かったわ分かったっていう感じでも、
うんうんうん、
プリプリしてさっさと行っちゃったんですけど、
ほうほうほうほう、
そしたらなんか子供はなんか妙に機嫌が良くなって、
おうおう、
うん、じゃあ行ってきますって言って僕は鍵を閉めるか閉めないかの間にさっさと行って車椅子でさっさと行ってしまったんです
よ。はいはいはい。
だから、もう僕、これはちょっと、今がチャンスだって逆に思ったんですよね。
うんうんうん、
うん。多分、妻も普段の状態だとなんだかんだ言って仲良くしちゃうので、
はいはいはい。
一人で行かせるって言っても多分、こう、手放しにはできない
と思う。はいはいはいはい。
読みがあったので、
うん、
まあ、喧嘩してるんだし先に行ってもらえという。
なるほどね。うんうんうん、
そういう状況で。このまま子供で多分、自分でなんかやりたいっていうか、とにかく親付きは嫌だっていう、
うんうん、
そういう雰囲気がもう、うん、充満してたので、うんうん、もうここら辺でガスを抜かないと爆発してしまいそうだっていうの
を、はいはいはい、
言ってもらいました。
おじゃあ一応、前に、母親がいて、後ろから父親がついてくるのは、承知してる状態ではあったってことですね。
うん、まあそうなんですけどね。うん、母親は、もうすごい勢いで行っちゃったんで。
おほほ
子供が車椅子用意して出た時にはもう、姿見えませんでした。うん、
おはいはいはい。
はい。あら、本当に行っちゃったんだ、という感じだったん
です。おうおうお
う、まあ僕が後ろから見るからって言った手前、
うん、
じゃあ、それでいいやと思ったんですけど、
うんうん、
でも今度息子は息子でもうなんかやる気満々になっちゃって。
はいはいはい。
鍵をかけたり、カメラ忘れたとか思ってカメラ撮りに行ったりしてる。さっさと外から行ってきまーすって声が聞こえて、
うん、
はい、ゆっくり行ってねって言ってんだけど、ものすごい勢いで走ってい って。
はいはいはいはい。
車椅子って走ると速いんですよ。
おーおーおお、
ちょっとした自転車並みのスピードになるので。
おー、そんなに でも、そうですね、なんかかっこいい車椅子でしたもんね。
あれは、うん、まあ、かっこはいいんですけどね、あれ自身は、
うん、
わざと重いやつを、にしてもらってるんですよ、
ちょっと。重くしてあるんだ。
うん、重くしてあるっていう、 構造が重くなっている。
うんうん、
にしてます。うん、やっぱり転倒が怖いので、
うんうんうん、
まあ、あとまあ、座位保持って言って、こう、座っている座位ですね。座っている体を、うん、の、こう、姿勢を保てるような形の椅子に作ってあるので、どうしても重くなる。
ああ、なるほどね。
本当は軽くて取り回しのいい方が、うんうん、
まあ、そうですよね。早くなりますよね。
ええ、うん。まあ、ある程度重いんですけど、でも結構早くて
。うんうん。
が鍵をかけて出た時にはなんか遥かからない点になってまして、ちょっと焦りました。
おお、そうなんだ。
後ろからついてからって言ったそんな後ろからっていうレベルじゃなくて、
うんうんうん、
もう角曲がったら見えなくなるっていう感じです。
はいはいはいはい。
なんかに最初の角まで100メーターちょっとあるんですけど、
うんうん、
もう1分も経たないうちにそこまで行ってたって感じですかね。
そうなんだ。
うん、で、まあ、その後追っかけて走ったりして、
うん、
ですが、まあ、途中、車の、こう、割と通りの多い道を通ったり、交差点を渡ったり、
うんうん、
坂があったりというので、
うん、
まあ、割と早くは追いつけたんですけれども、
うんうんうん、
あんまり追いついてしまうと意味がないので、
うん、
追いつきそうになったら離れって。
はいはいはいはい。
坂道も、一生懸命登っているので、
うん、
追いついたらきっと助けてって言うと思ったので、うんうん、わざわざゆっくり行ったりと
か。はいはいはいはい。
まるで で、時々写真、カメラで写真撮ったり、トーク撮ったりして、初めてのお使いみたいな。
はいはい。
っていう感じ。
お
お、彼を知ってる人はいいんですけど、知らない人は日曜日なので、まあ観光客とか、
うんうんうん、
街歩いて、ちょっと歩いてまして、
うん、
まあ、姿形は、ちっちゃいので、下手をすると幼稚園の年中さんぐらいに見えちゃうんです。体が非常に小さいので、
はいはい、
まあ顔つきだけはね、妙にもう6年生の顔なんですが、
うんうん、
でもだからみんなびっくりしてます。なんでこんなちっちゃな子は車椅子でしかも一人
で。一人でて、ああ、はいはいはい、はい。
大丈夫かっていう感じで、
ね、うんうんうん、
思ってたんですけど、なんかそのうち、声かけられたりするかなとは思ったんですが、
うん、
彼は、なんか、こう、俺に構うな、オーラを出してました。
はいはい、寄せ付けなかったんですね。
寄せ付けない感じで、
うん、
途中ね、ちょっとした観光地なものですから、
うんうん、地
域のところがかなり交通量のとか人通りの多いところがあって、
うん、
まあ、そこ通学路なんですけれども、
うんうん、
まあ、そこを走っているときはちょっと心配で、
うん、
あと距離を詰めたりはしたんですが、
うんうん、
まあ、意外とまあ、なんとか順調に行けました。
うんうん、
で、交差点とかも、信号、押しボタンの信号が2箇所くらいあるんですけど、
うん、
そこもちゃんと押せて、
うん、
昔は押せなかったんですけどね、
うん、
やっぱり、ある程度は身長が伸びたらしくて、押せるようになりまして、
うん、
まあ、成長したなと。思いつつ写真を撮ってるんですけど、その時も交差点の反対側にわざと行きましても。
はいはいはい。それは気がついてるんですか？
ああ、こっち見て手振ってましたけど。
ああ。
なんて言うんでしょう。で、僕は一生懸命写真撮ってるもんですから、余計周りから注目が。この人は何だった
はいはい、そうでしょうね。
この子は何だ、あそこで写真撮ってる人は誰なんだっていう感じです、ね、うん。で、まあ、それで無事図書館にも行って、
うん、
着きまして、
うん、
で、じゃあ、まあ、図書館の中でも別行動の方がいいだろうと思って、
うん、
何分になったらねって、呼びに来てって言ったんですけど、
うん、
何分になっ、その時間になっても呼びに来ない。
ほうほうほうほう。
さらに10分待っても呼びに来なくて、どうしたんだろうなと思って見に行ったら、
うん、
なんかひたすら本の虫になってます
。読んでたの
読んでたんです。 帰るよと言ったら、うん、分かったって。その時は母親も一緒にいたんですけど、
はい、
あのまだギスギスしていたらしく、
うん、
あのチラッと一別をするだけで、うん、さっさと帰っていきました。
そうなんだ。
あ、行動はあれなんだなと。
お
ー、まあそれあの自分で行けるんならいいやと思って、
うん、
いや帰りがちょっとあのなんて言うんでしょうね、歩道、図書館の前は歩道があって、
うん、
で、歩道から降りるのにスロープがついてる場所が一箇所しかないんですね、
はいはいはい、
道を渡らなきゃいけなくて、
うん、
でそこがかなりあの交通量は多い上にあのブラインドの効果で、
うんうん、
ちゃんとした横断歩道っていうかそのあれがないんですよ、
うんうんうん、
あの横断歩道の マークもないっていう、なんとなくここを渡っていいよっていう感じのそのスロープの
隙間ですね。はいはいはいはい。
いや、ここは怖いよなと思ったんですけど、うんうん、案の定やっぱりあの、右側から来る車は止まってくれたんですね。
うんうんうん。
で、すぐバッて出たら左側から曲がってきた車は止まらなかったんですよ。うん、かなり親切な。あの、まあ離れてはいるんですけど、
うんうん、
かなりここは心臓が縮み上がりました。
お
やっぱりね、そこら辺が小学校の1、2年生並みっていうか、行く時も何回か声かけたんですけど、
うん、
右側が終わったからといって左側が止まるとは思うな。
まあそうですね。
止まってから動けと言っているんですけど、
うん、
もうなんて言うんでしょう、あれ初めて自転車に乗ったような視界なんでしょうかね、前。
ああ、はいはいはいはい、視界が狭くなっちゃう。
視界が狭くなってんだ。
うん、
感じて。
うん、
結構それに似た感じのがやっぱり行きと帰りで一回ずつありまして、かなり僕は心臓が縮みましたね。もうなんか、ひえーって感じ。
なるほどね。
まあ、車椅子自体が小さいっていうのもあって、やっぱり何か、こうね、あの、旗みたいの立てるとか、しなきゃいけないのかなと、というのもありましたし、あとやっぱりあの、駐車車両がありまして、
うんうん、
歩道がうちの市はちょっと特殊な状態で、祭りの山車があの練り歩く通りを、
うん、
があるんですね、ちょっと市役所前、
うんうん、
そこはその祭りの山車の関係で歩道がないんですよ。
あ、
分かれてないんです、
はいはいはい、
あの緑色の線が引いてあるだけで、
はいは
いはい、ここは歩道っていう緑色の線があるので、
うん、
いつも通学の時とか僕あの非常に怖いよなと思うんですけど、やっぱり、うんうん、あの右折車両がいると直進の車両はそれを避けるためにその緑のところにギュッと入ってきちゃうんですよね。
あ、はいはいはいはい、
あとその緑のところにもうドンと、
うんうん、
要は、まあ、歩道に乗り上げて駐車してる状態の、
うんうんうん、
まあ、結構多くて、
うんうん、
その時もですねやっぱり帰りに右側を通っていくと、まあ車、だから車がそのままこう駐車してるわけですよ、そこに。
うんうんうん、
そ車の、ま、車がボーンって前にあるもんですから、車椅子は通れるので、うん、人は通れるぐらいなんですけど、
う
ん、
ああ、そっか、はいはいはい、
車と家の、
うんうんうん、
でも車椅子は通れないから、車椅子の場合は外側を回るしかない。
うんうんうん、
で非常に怖い状態ですよね。
あ、顔ちょこ
っ
と
出して、
うんうん、
顔ちょこっと出しては引っ込みっていう。
うんうんうん、
で、高さが、彼の頭の高さまでで1メートルぐらいしかないですから、
うんうんうん、
まあ、どんな車でも完全に隠れてますからね。
うんうんうん、
これは怖いなぁと思って、その時は、あの、さすがに僕も、彼よりも先に車道に出て、
うんうんうん、
まあ、後ろには立ってたんですけど、
うんうん、
僕の姿が見えるようにしてましたけどね、彼が出る前に。
はいはいはいはい。
ちょっと注意してもらおうと思う。
ああ、なるほどね。
やっぱそこはね、2、3分は車が切れるまで待ってっていう感じ、
うんうんうん、
それを、そういう状態は、通学路なので、毎日起こってる事態なんですが、
あ、なるほどね、
あの駐車車両があると、
うんうんうん、
まあ親が押しているので、まあ、うん、親の判断でそこを迂回するなりしてるんです。
うんうんうん、
一人の判断で それを安全にこなすっていうのは、まだ経験が全然ないだけに怖いよなと、思いました。
そっか、確かに。でも、左側人が通れるぐらいで止めてるっていうのは、よくありますもんね。
よく、まあ、僕もたまにやってしまう場合もあるんです。やっぱり、そんなに幅が広くないと。ただそれはね、本当に、まあ、車椅子だけじゃなくて、例えば、目の見えない人とかね、もう点字ブロックをまたいだような形でそういう風になってたりすると、ちょっと 大変なことになりますし、
ね、
まあ、駐車は、まあ、みんな車は使うことなので、あれなんですけど、やっぱりちょっと、まあ、なるべく路上駐車は、そういう状態での路上駐車はね、もうやめてほしいな。特に、まあ、うちのところは、歩道がないという、あるけど分かれって歩道なので、そこはやっぱりね、気をつけてほしいと思うんですが、なかなかね。
そっかそっか。で、それをクリアして、さっきなんか上り坂があったってこと、下り坂を下るんですよね。
下り坂は怖かったですね。
そうでしょうね。
ビューンって楽しいもんですから。
ああ
。まあでもね、なんてでしょう。まあ、昔よりはちゃんとブレーキをかけて、いけるようにはなってますけれど。ちょっと、コーナーがある下り坂なので、見えないんですよ。両側塀で。ここが見えないからあんまりスピード出さないでほしいと思ったんですけど、結構なスピードで。でも自転車に乗ってる子なんかはそれの日じゃないですけどね、やっぱりいましたよ、今。もう思いっきりスピード出し、そのスピードで行ったら、ちょっと、車が来たらびっくりで済むかどうかっていうくらいだ。まあ、小学生ってこんなもんかとは思うんですが、我が子のこととなると、目を覆いたくなるというか。
はいはいはい。
あれ、普通のか、ね、まあ、健常な お子さんとかだと、この間、まんまさんも言ってましたけれど、ね、親で挟んで走るのが安全みたいなこと言ってましたけど、
はいはいはいはい。
でも遊びに行くのにそんなことしませんからね、正直。近所に。まあ、見ない方がいい。いいの。見たら心配で出せなくなっちまうような感じですよ。
なるほどね。そっか。じゃ結構、スノーさんにとっても結構ドキドキの。
ドキドキでしたけど、子供はね、
ドキドキというよりワクワクだったのかな。
彼はワクワクだったと思います。僕はいろいろ口うるさく、なるべく言わないようにしたつもりなんですけど、でもやっぱりその、右見て左見ろって言ったのを3回ぐらい言ったらもう、ブスッとした顔してました。君は右は、さっきも言ったけど、左見てないって言ってたみたいな。見た。
はいはいはい、
まだ遠かったとか言ってる。ああ
なるほど
ね、遠かったじゃなくて止まってから渡れとか言って。
いや、なんだ、今回は、お子さんの一人出しというよりは、スノーさんの一人出し。
それも言いますね。それも心配しなくて、
奥さんはどんな感じだったんですか？
いや、なんか全くずっと怒ってたので。
ああ、そっか。
もうなんかどうでもよかったって感じだったんですけど、
でも帰りは一緒だったんじゃないの？
あ、帰りもね、帰りは彼が先に出ちゃったんで、さっさと行きます。彼が先に行っちゃいました、ね。僕と妻で後ろからついていくような感じで。
で、帰りは奥さんも見ながら行ってたわけでしょ？
まあ、そうですね。
ま
あ、通学で普段いつも一緒なので、まあ、いつもこんなもんだよ、感じでしたけどね。
ああ、そっかそっかそっか。そこら辺は、だからあれか、スノーさんとはちょっと、その普段見てる分、慣れてる、ところがあるってこと。
そうですね。だから僕の方がどうかドキドキしたんですけど、その駐車車両とかそういうね、人の多さとかは、まあ、 通学時に慣れてるっていうか、通学時のはもっと大変な時もあるぐらいだから、別にとってもいいよっていう、そういう感じ。
ああ、なるほどね。そっかそっか。いや、でも結構、子供の独り立ちイコール親の子離れを乗り越えないといけないっていうのはあるんですね。
そう。確かに。ただ、まあ、うちの近所で僕が車に、あ、車じゃない、ちょっと歩いてるときに、こう、団地がありまして、
うん、
で、まあ、小さいお子さんいっぱいいるみたいなんですけど、
はいはい、
で、今ほら、いろいろ、なんていうんでしょう、子供もヘルメットを被るようになってきたじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
一人で乗ってても、うん、なんていうんでしょう、補助席っていうんですか、に乗ってても、
あ、はいはいはい、
かぶ見かけるようになって、うんうんうん、ああ、まあ、そういうのはいいことだなとは思ったんですけど、
うんうん、
そういうのを被って、なんていうんですよ、偽マウンテンバイクみたいな派手派手なら、
はいはいはい、
乗った、小学校1年生ぐらいの、こう、二、うん、人連れが、うん、偉い勢いで、こう飛び出してきたんですけど、
うんうん、
飛び出してきた先に、幼稚園バスがちょうど走ってきてまして、もう少しでっていう感じだったんですけど、
うんうん、
もうその時は幼稚園バスから、幼稚園の先生が出てきて、
うんうん、
コンコンと怒ってたんですが、はいはい、なんか、子供、当の子供は全く、なぜ怒られているのかわからないっていうか、
ああ、そうなんだ。
うん、もう、全く自分が何をしたかっていうのを意識してないって、どれだけ危なかったかって意識できてないまま、またヒャーって走っていったのを見てです、
はいはいはい、
いや、今のはどんなにヘルメットかぶってても、
うんうんうん、
ちゃんとなぜヘルメットが必要で、
うん、
自転車に乗ったらどういうルールが守らなきゃいけないかとか、そういうのをちゃんと言われて、
うんうん、
伝えないと、うん、安全の格好だけしても意味ないなっていう。
なるほどね。うんうんうん。そっかそっか。まあ、確かにそうですね。
6年生になってからそういうこと言っても無駄だっていうのもよくわかりましたし。
早いうちに。
そう、早いうちに。いや、今言うのは大変ですよね。も
う
6年生になってから飛び出すなとか言うのはちょっと。
そっか。
難しい。
なるほどね。でも車椅子で下り坂とかっていうのはやっぱ怖そうですよね。ブレーキってあるんですか？
あれはね、手で、ハンドルを押さえるだけなんですよ。
あ、やっぱりそうなんだ。
そうそうそう。だから、彼も一応、グローブを、持ってますよ、専用の。
あー、そっかそっか。素手じゃね
え。まあ、普段は素手で大丈夫なんですけど、
うん、
冬がまず寒いんで、
うんうんうん、
冬は必ずしますね、
うんうんうん。
今自分はあんまりしてないんですけど、逆に暑いとか言って。もう、なんか本格的にね、仕事っていうか、学校に通うとか、そういうので、うん、使うようになったらやっぱり手の皮が、
うんうん、
持たないので、
うん、
すごいグローブをする人は多いと思いますけれども
。そうなんだ、やっぱり手で止めるしかないんだ。
そうですね。
まあ、それが確実だっていうことなんでしょうかね。なんか制動装置がついてても良さそうな気がするんですけどね。
ああ、いや、多分、ひっくり返っちゃうかもしれないですね、普通の制動装置。いわゆる自転車みたいなブレーキだと。
ああ、そうなのかな、うん。
左右の利きが、均等じゃないとまっすぐ止まれないので、
うんうんうん、
多分あれ左右の利きを均等にするのは難しいと思いますよ。普通のブレーキで、自転車みたいなブレーキで。
うん。
それだったらまあ手で押してるので手でそのままっていうのが、合理的みたいで。そういう、解除ブレーキといって、あれはあるんですけどね、解除車とか、 には、あの、何か踏ん張ったり、机に向かって作業したりするときに、
うん、
ちょっとした反動で動き出さないように、
うん、
まあ、車でいうハンドブレーキですね。まあ、まあ、ついてます
ね。はいはいはい。パーキングブレーキみたいな。
パーキングブレーキ、はい。
うんうんうん、
それはついてますけど、それはただ止めちゃうだけなので、
うんうんうん、
それを使っちゃったらロックして吹っ飛んでしまいますから、
うん
うん、
なんかバーみたいなのを押し付けるようなブレーキ
ですね。うん、そうですね。そうですね。
そうかそうか。それで、その一人で図書館へ行って帰ってからの お子さんの様子はどうだったんですか、は
い、いや、なんか別に非常に普通にしてましたけ
ど。おー、そうなんだ。
ただ今後どうなるのかな、そろそろ、まあ、中学生とかになったらどうするかなとかね、
うんうん
うんうん。そういう外出はどうなるんだろうっていう、まあ、ところですよね。
うんうんうん
うん、まあ、子供同士で出かけるっていう話で、一回春休みに会ったんですけど、
はいはいはい、
でも結局子供同士って出かけるわけにはいかないので妻がついていって引率だったって言って疲れたって帰ってきたんですけど、結局ね、まあさすがにちょっと子供に車椅子を、他のお子さんに車椅子を任せるわけにもいかないし、
うんうん、やっぱそこら辺は難しいんですか。
ああ、そう、うん、そうですね、まあ、まあ、頸椎が弱いっていう、いう話ですので、
うんうん、
絶対何かがあっちゃいけないっていう状態で暮らしてますから、まあ、その責任っていうか、まあ、まさかね、一緒に出かけた相手が悪いとか、そういうふうにはならないとは思いますけど、もし何かあったら、その相手のお子さんも非常に傷つくのしと、やっぱり、大人がやっぱり責任持たないわけにいかないっていう。だから。
なるほどね。
いつになったら本当の一人たちが来るのか。なあ。
そうかそうか。
結構、これは多分まあいろんなね、障害の、いろんなまあ種類で、障害が。皆さんそれぞれの一人たちっていうかね、それぞれの。社会に対してこう対処していくっていうやり方があると思うんですけど、
うんうん、
まあね、うちはどうしたらいいベストなのかっていうのが
そっか難しいですね。
こればっかりはね、うん、まあ少し年上 の人とか知り合いも結構いるんですけれども、
うんうん、
使ってる人とかで、まあ高校生とかで1時間半とか電車に乗ったりして一人で行ってるよっていう。
お
あれして。
それは同じ状態でってこと？
いや、もっと重いですね。積損の方だと思うので、もっと、もう本当に上半身だけですよね、伝えるのはね。だから、まあ、そういう風になってもらえればありがたいっていうか。でもそういう人もきっとどの辺からこうやってったのかなとかね、まあいろいろ考えてしまいます。
いやでもそれで電車乗るってのは結構怖いですよね。
うん、そうなんですよね。まあちょっとね、外見がまあ特殊だっていうのもあって、いろいろどうなるか、いい方に転べればいいんですけど、
うんうんうん、
まあ本人にとってね、その外見でいろいろちっちゃい子だと思われたり、
うんうん、
ちっちゃい子に大変だねって言われたりするのも腹が立つ。
ああ、まあそうでしょうね。はいはいはい。
うん、ね。頑張ってるねって言われるのでさ、なんか怒ってますから、ね。
そうか。
なんか、T シャツに頑張ってるって言うなとか書いた T シャツを着せたいような感じがします。
そうなんだ。
そんな感じで。
いやでもどう、うん、そっか、まあ、子供は、まあ、嫌なんだことですよね。うん、
まあもうねしばらくすればあれなのかもしれないけど、
うん、 かそっか。いやでもなんか外見が小さいとかそういうことじゃなくても、なんか子供がなんか一生懸命やってたらなんか、お、頑張ってんなとか言っちゃいそうですよね。
まあ確かにそうなんですよ。うん、いや今まあ6年生ともなると、
うん、
多少のことで頑張ってるねって言われても面白い、あの
面白くない、
内心はどうか知らないですけど、
うん、
あの少なくともこう周りに対しては、
うん、
他のね、あのこう同級生とかに対しては、
うん、
そんな褒められたって嬉しくもなんともないよっていう顔をする。
あ、はいはいはい、
どうもクールらしいんですけど、
はいはいはい、彼ら。うん。まあでもそういうのが照れくさい時期みたいなのありますからね。
まあありますからね。
うん、
まあいろいろそういう話をしてくれるので、
うんうん、
あのもやとしてはあのありがたいんですけどね。
おーおー、
まあ、一人でブスッとしてるよりは、
はいはいはい、
ああでこうでこうだから嫌なんだよみたいな
話。ああ、そういう話はしてくれるんだ。
あ、そうですね。
うん、
してくれますね。まあ、その、なんて言うんでしょうね。まあ、ただね、自分で自分が自立するっていうイメージはまだちょっとなかなかないみたいで。
ああ、そうなんだ。
そうなんですね。うん、どこどこに一人で行ってみたらみたいな、
うんうん、
まあ、例えば近所に本屋さんとかあるわけですよ、
はいはいはい、
そんなに本が好きなら本屋さんに行ってこれ調べてくればいいじゃないって言うんだけど、
うん
うんうん、なんか多分出たら1分以内で着くようなところなんですけど、
はいはいはい、
なかなか行かないですね。
あ、それは何、親がふっかけても自分で行こうとはしないんだ、
う
ん
う
ん、
そうとはしない。まだしない
ですね。あ、じゃあその図書館の時はたまたまそのタイミングが良かったっていうことなんだ。
そう、その、うん、だからその、溜まってたんですよ、きっと。おやつきっていうあれに、
うん
ざり、うんざりが溜まっていて。
うんうんうん、
まあ僕もちょっと挑戦を吹っかけたわけなんですけど、その状態を、まあ、うまく利用して。
うんうんう
ん、もう普段はなんか、のんべんだらりとしている感じなので。
うんうんうん、
すごいデブ症で。
あ、そっかそっか。それは、おやつきがどうこうとかっていう前に、デブ症なんだ。まあ、
それが困っちゃうんですね。
そっかそっか。
そういうことか。
うん、
おじいちゃんに、なんか手紙書くのに、最近はデブ症ですって書いてある。どこにも行っていませんとか言って書いてある。
なるほどね。そっかそっか。うん、いやでもその図書館のがきっかけでまた行きたいとかっていう話はないんですか？
うん、そうですね、なん、また別にそれ楽しくはなかったみたいなんですよ。あ、まあ学校の隣みたいなもんなんで、図書館が。
ああ、そっかそっか。新たなとこへ行ってみたっていう感じじゃないのか。
じゃないので、
うんうん、
まあ自分で頑張ったねっていうのは、あの坂道とか自分で登ったんで、
うんうん、
すごいじゃないって言ってたら、
うん、
あのちょっとまんざらでもない顔はしていたんですけど、
はいはいはい、
でも褒められるよりは押してもらった方が楽でいいやって感じなん
です。そうなんだ。ああ、なるほどね。いやーでも。うん、こっからどっかに行きたいとかっていう話になったら結構スノーさんは考えちゃうんじゃないですか。
まあそうなんですよね、
うん、複雑ですよね。デブ症も困っちゃうけど、そうあそこもここも行きたいっていう話になると、
あ、まあそうなんですけど、まあ、あの、まあ、乙武さんの五体不満足とか、
はいはい、
読むと、まあ、本当に行動的な人なので、
うんうん、
まあ、街中に住んでいたから余計そうなのかなっていう気もしないでもないんですけど、うんうん、あれは性格なんでしょうかね、ああいうふうに。でも、どこでもやってやるっていう、行ってやろうっていう。
うんうんうん、
まあ、あの、ちょっと、戸武さんの本も、あの、ここの確か教科書に載ってたんですよね。
あ、そうなんだ。
え、
へぇ、はい、
満足、確か。で、うちにも本があるんで、
うんうん、
読んで、なんか面白かったとは言ってるんですけど、
うん、
自分と 照らし合わせてっていう風にはいかなかったですね。
あいやでもなんか感じてるんじゃないですかね。
あ、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。あの、なんか、雪の日でも、電動車椅子で出かけて、雪にはまってえらい目にあったとか、そういう話が書いてあるんですよ。
はいはいはい。
で、なんだっけ、なんかのファッションブランドのお店の、あの、大安売りの日なので、たとえ雪が降っても行かなければいけないっていう、そういう状況で、そういう状況なので、母親も呆れて、止めるのは諦めたとか書いてあって、案の定雪にはまって、周りの人に助けてもらってとか、そういうことが書いてあって、ここまでなられても困るけど、少しはちょっとなんか、僕もっと思ってもらったらいいなと思ったんですけど、
はいはいはい、
面白かったでもって
ました。そうなんだ。
あね、まあ、デブ賞なら、デブ賞。まあ、なんでデブ賞になったのかよくわからないんですけどね。
そうか、そうか。まあ、うちはどうなるのかなっていう気もするんですけど、うちはね、少し前に、ピアノ習ってるんですけど、
はい。
隣のうちの、娘さんがって言ってももう僕より年上の方なんですけど、ピアノを教えてるっていうので、まあご近所付き合いもあったし、娘もなんか興味を示していたので、習わせ始めてたんですけど、その娘さんの家が家から歩いて、大人が歩いて10分かかんないぐらいの距離なんですよ。でそこに歩いて、まあ、うちの母親が連れて行って、送り迎えをしていたんですけど、ある日こう自分で一人で行きたいっていう言い出しまして、
さすが。
でもその学校が帰ってから、その日によってちょっと時間が違うんですけど、だいたい終わるのは夕方になっちゃうんですよね。
はい。
で、まあ最近は日が伸びたんであれなんですけど、その頃はまだこう薄暗くなる頃の時間だったので、まあちょっと向かい感と仕方がないだろうということでしばらくはそれさせてたんですけど、で一時ね、なんか迎えに来てって言い出したんですよ。その、何回もこう自分で行きたい自分で行きたいって言いながら親がついて行ってたんですけど、
はい、
それが言わなくなったと思ったら、今度は逆に今日来てくれるよねみたいな話をしだして、なんかね、学校も集団登校の時は行くんですけど、今は朝も帰りも親がついててるんですよ。なんかいろんな事件のニュースとかテレビで、普段あんまつけてないんですけど、たまたまつけてる時間にそういうの何回か見て、なんか怖くなったみたいで、変な人いないとかいうことで。
それはでもそうですね。いやでもそれは正常な反応だと思いますよね、やっぱり。あれだけいろいろあれば。
まあね、それ、普段つけてないのにたまたまそういう時につけちゃってたのが大失敗だったなって後になって言ってたんですけど、たまたまその天気を見るかなんかでニュースをつけっぱなしにしていて、そんなのがやってたのを見て怖くなっちゃったみたいで、だから今は迎えをしてほしいみたいな感じで、
はい、
で一時それを忘れた時期があって、一回だけね、そのピアノの教室から一人で帰ってきたことはあったんですけど、でもまだちょっとうちも怖いかなっていう感じはしますね。
まあそうですね、女の子さんですしね、まああの、そう、携帯電話持たせる、私
も、そうそうそう、
この間も話があります
、
あの、もう、あのくらいなんか、その、緊急連絡用って、で、限定で持たせる分にね、問題ないと思うんですけど、あの、まあ、この番組だと、今の話だと携帯の話をするほど、ちょっと時間的にあれですけど、あの、 やっぱり携帯相当、あのうちの子供の学校でも流行ってるというか、まあ、持ってる人は多いみたいで、
うんうんうん、
あれなんですよね、やっぱメールとかそういう話になったり、うんうん、あの日曜日に公園とかで小学生が、うん、女の子が3、4人自転車で集まってきて携帯でなんかやってメール、
はいはいはいはい、
下向いてずっとやってるって、うんうんうん、出たりとか、
うん、
まあ自転車に乗りながらメールやってる子とかいたりして、
はいはいはい、
これはこうあのね、もう安全っていう上ではもうちょっとむちゃくちゃな話、うんうん、そんなこと小学生からやってたらもうちょっとね、
うん、
どういうことになっちゃうんだろうって、
うんうんうん、
怖いよなとか思うんですけど、結局まあどういう目的で持たせるかっていうのはやっぱり親がね、うん、ちゃんと把握しないとって思うんです、うんうんうん、
そうですね。だからなんか前に一番最初にその子供の携帯の話をした時には、あの時はね、僕も子供に携帯ってちょっと否定的だったんですけど、うまんまさんと話をする前から、やっぱ持たせるのもありかなとかいう気になっていたところで、あのうまんまさんの話を聞いて、ああ、やっぱり必要かなみたいな感じにはなってるんですけどね。
あ、ただね、携帯があったからといって、その事件に巻き込まれないという保証はないですよね、
うんうんうん、
まあ。何かの役には立つかもしれないけれども、
うんうん、
まあ、なんか携帯、まあちょっと話どんどんずれちゃいますけど、一人立ちだから一緒か、
うん。
携帯があるからじゃなくて、その前に怪しいところには近寄らないというか、
うんうんうん、
ね。
うん、
まあ、今子供向けのそういういろんな身の危険から守る自分を守ろうっていうそういう講座みたいなのありますけど、
うんうん、
まあ、そういう携帯電話持たせるより先にそういうところでちゃんと教わったりとかね、
うんうん、
そっちの方が大切じゃないかっていう気はしますけどね、
うんうんうん、
そうじゃないと携帯よく塾の帰りとかね、うん、夜にバーって出てくるんですけど、みんな携帯の画面だから歩いてて、うん、それはちょっと危ないと、交通事故に遭うかもしれないし、
うん、
携帯見てれば周りにも周りにあれがないし、注意が払えなくなっちゃいますからね、
うんう
んうん、何が起こる、周りで何か不審なことが起ころうとしてても気がつくのに遅くなっちゃうかもしれないしとか思うと、
うんうん
うんうーんって思ってしまうんですけどね。
うんうんうん。だからやっぱりその携帯の意味っていうのをちゃんと伝えて持たせるべきではありますよね。その、まあもちろんおもちゃじゃないんだっていうのは伝えてるんでしょうけど、まあそのママさんが言ってた、その携帯だとわからないように、こう、必要な時だけ出すような形にしているというような話もあったんで、うん、まあでも確かにそれがあるからね、何かを避けられるっていうのはちょっと違うような気はするので、うん、もちろんその自ら危ないところに近寄っていかないとかそういうことを踏まえた上で、まあ、
そうですね、
あってもいいのかなっていう気はちょっとしたんですけどね、まあそれが。どんだけのあれがあるのかっていうのはちょっと僕もまだ想像ができないんですけど、
うん
うん、
まあちょっと話がすごくこう生臭くなるんですけど、うん、ちょうどこの間宮崎勤でし
たっけ、はいはいはい、執行されたっていう、
はい、死刑執行されましたけれども、うん、ちょうど僕が住んでるところでもその事件はの被害者が出たところでして、
うん、ほうほうほう、
まあ、一言ではないわけなんですね。
うんうんうん、
まあ、今からだいぶ前の話なんですけど、
うんうんうん、
そう、あれの事件でかなりいろいろ報道されてて、それなんかを、もう今でも見れるんですけれども、
うん、
そういうの見ると、例えばその時、まあ、あれみんなちっちゃな子ですからあれなんですけれども、
うんうん、
携帯を持っていたとしてもっていう感じはするんですよね。言葉巧みにこう。 乗せられてたんです。で、まあ、今までの事件なんかも結構そういうのがあったり、あるいはもう突然襲われたりという、そういう状況があるみたいなので、あの、こう親も子も携帯あれ、あるから大丈夫っていうのは、
もちろんね、
まあ、幻想だと思うんですけど、幻想って言ったらあれです ね。まあ、そこら辺ですよね。あ
の、
結構なんか、もう、携帯あるから大丈夫だよっていう言い方をする、したりね。
ああ、はいはいはい。
あ、もう中学生、高校生ぐらいになっちゃうと思う。
うん、
なんか、本当に、どこに行ってるか分かんないけど、携帯電話で話をすれば、話ができるんだから大丈夫でしょう、みたいな、そういう話も聞きますから。まあ、そうなっちゃったら、もうどうしようもないですからね。何か事件に巻き込まれても。っていう感じはする、ちょっと携帯とそういう安全は別、まあ別っていうか、
もちろん
考えても、
そうですよね、
まあいいよねと思うんですよね、
携帯だから携帯を持たしたから安心ということではないとは思うんですけどね、
まああの政府が携帯を持たせるべきではないとか今さら言ってるところが何ともおかしいというか何とも意味不明なことを言っているなとは思うんですけれども、政府
まあちょっとその携帯に関してはまた、少し日を改めて取り扱ってみたいなと思うのですが、まあ一人立ちということでどちらかというと子供より親が
当
たとしているような、は
い、そうなんですよね、あの自分たち特に僕の世代でしかも僕が住んでたところは北海道の田舎なので、小学校6年生ってこんなに大変じゃなかったんですよね非常にのんびりしてたし、ま
あ、
時代ものんびりしてたし、地域的にも非常にのんびりしてましたから、なんか、今、本当に、子供の生活を見ていると一人立ちとかそういう状況じゃなくて、なんか、周りにこう、どんどん押し流されて、日々を、なんとかこなしていますっていう感じですよね。学校に行けば、いろんな学校の、あの、勉強で、家に帰ってきたら帰ってきたで習い事だ、あの、勉強だと追いまくられ、なんか自立する暇ないんじゃないのっていう。
ああ、なるほどね。
真の意味で、ほら、まあ自分はどうしたらいいんだろうとか、自分は今どういう状態にあるんだろうとか、まあそういうことを考え始めるのがやっぱり自立の一歩かなと思うんですけれど、そういうの考える暇なさそうなんですね、彼ら。ある、してんのかもしれないんだけど、どうも、そういうのに考えそうな時間はゲームしてたりするんで、
はいはいはい。
なんかね、大変ですねっていう感じ。
そうですね。まあ確かに、僕らにしてももっとのんびりしてたかなって気はしますけどね、まあでもね、親はなくても子は育つみたいなところはあるのかもしれないのですが
、はい、
まあでも親としてはこうあたふたとしてしまうというのはどうなんでしょうね、僕らの親の世代の人たちっていうのはそこら辺もうあたふたしたりとかしてたんでしょうかね。
いや、まあ、多分それなりにしてたんだと思うんですけどね。それなりに。してたとは思うんですけど。
あ、
ちょっとなんか、対処しなきゃいけない、情報が多すぎて今は。
そうかもしれないですね。
なんかもう、ねえ、一気、その、例えば、小学校とかで、小学生でも高校ぐらいまでのことを考えなきゃいけないじゃないですか。親は
、
まあ。子供も考えてたりしますし。
うんうん、
でもそれは決してなんか事実とかそういうのじゃないんですよね、なんかね。 まあ自立を考えて高校だからこういう高校でこういう勉強をしてみたいとかそういう人がいればいいんですけど、
うん、
なんかそれよりも情報に追いまくられて ここじゃなきゃダメだとか、
うんうん、
ここぐらいしか行けないだろうとか、
うんうん、
ああそんな感じで周りが騒いでいるのを見ると僕なんかはそんなの早すぎるよとか言って怒られてるんですけど。
そっかそっか。まあ、あれですね。子供はでもそのペース、ああ、でもどうなんだろうな。僕らののんびりした時代を知らないですからね。
まあ、
それが当たり前だと思ってあれしているのかもしれないですが。その親がそのギャップを感じてなんかすごいあたふたとしてしまうのかもしれないですね。
はい。
はい。まあということで、独り立ちということが果たして子供なのか親なのかというちょっと分かんないような状況になってきておりますが、
はい。
まあでもなんかこういう独り立ちにねきっかけになるようなことがこれから何度かあるかと思いますんで、はい、なんか面白い話があればまたお届けしたいと思います。
はい、
はい、ということで、お届けしたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
はい、ではまた来週。